週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2022年11月14日にエコノミストオンラインに掲載された歴史に学ぶ戦争、インフレ、資本主義という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
浜城さん、この記事はアメリカの著名なジャーナリストであるトーマス・フリードマン氏が、はい、1999年に出版した著書で強調したという、こう、ある指摘を紹介するところから始まっているんですが、はいはい、そのフリードマン氏は99年にどのような主張をしたんでしょう。
はい。この方、非常にアメリカでは有名で、世界的にも、ピューリッツァー賞っていうですね、優秀な、はい、ジャーナリスト、まあ、写真家ですか、はい、ですとか、うん、ジャーナリストに贈られる賞を3回もこの人取ってるぐらいの、中東問題とか結構詳しい方で、はい、非常にアメリカでは有力な、ジャーナリストの一人なんですよね。で、ニューヨークタイムズの中でも定期的にコラム書かれて、まあ、そのコラムにはものすごく定評があるんですけども、
はい、
彼がその1999年この著書で、レクサスとオリーブの木っていう本でですね、
はい、
できたのが、マクドナルドが進出した国同士では戦争は起きないと。
ほう。
要するに、マクドナルドっていうと、アメリカのファーストフードのやっぱりこう、まあ象徴的な存在で、はい、うんうんうん、こういうその、まあファーストフードを食べられるような中産階級が育った国同士では、はい、もはやその戦争するようなことに興味がそもそもなくなって、まあそれだけ生活豊かで、
はい、
まあ、その、まあ平和な豊かさ、はい、をこう、まあ、今日、体験するとですね、
うんうん、
こういちいちその戦争する愚かなことをしないんではないかっていうことを、彼は、この約20年前ですよね、
はい、
この本の中で、まあ、まあ、主張したわけですけども、かなりまあ、今考えれば楽観的な主張で、
うん、
まあ、一見そうかなと思ったんですけども、
はい、
まあ、今そういう状況ではないですよっていうことで、ちょっとこれを引き合いに今回出したわけですけども、
なるほど。1999年というと、まあ、冷戦の終結からしばらく経って、で、はい、2001年の同時発テロよりも当然前ですから、ちょうど、
そうですね、
パクスアメリカーナとかってこう言われてたような時期ですもんね。はいはい、で、その時期のフリードマンの主張、その、まあ、先進国同士では戦争はここないだろうという主張は、はい、うん、その、著書の出版から、まあ、今、浜城さんの方からもお話しあった通り、20年以上今経ってるわけですが、はいはい、現在もその説得力を持っていると言えるんでしょうか。
残念ながらやっぱりそれがですね、見事にやっぱり、まあ外れたというかですね、
はい、
まさにその、まあ今年2月のロシアのウクライナ侵攻がですね、結果的にこれ今、ウクライナとロシアとの戦争状態だと思うんですけれども、
はい、
まあその裏側に当然、ロシアと、まあある意味その裏、ウクライナの背後には、うん、ヨーロッパですとか、アメリカがやっぱりこれついてるわけで、
うん、はいはいはい、
現実にそのアメリカなんか武器なんかをものすごく供与してですね、
うん、
実質的に要するに、アメリカ対欧米対そのロシアみたいな構図になってますよね。
はい、
うんうん。ですから、その、まあ、フリードマンが主張したような、ちょっと楽観的な主張っていうのが、はい、
うん、
まあ、見事なぐらい、その、うん、まあ、世界平和を考えたら、これ、悪夢でしかないんですけども、
はい、
やっぱりそれが、こう、裏切られてしまってるっていうのが現状ではないですかね。う
ん、なるほど。その、当然、マクドナルドはロシアにも、でも店舗展開してたんでしょう、はい、ですが、その、ウクライナ戦争後、ロシアから撤退してしまいましたもんね。
はい、そうですね。ですから、まあ、ただ店舗はその、ロシア資本で、継続されててですね、はい、
うんうん、
まあ、ここではちょっと直接触れてないんですけれども、
はい、
モスクワに行かれたその方なんかが、
はい、
結構その、まあ、お店自体は営業してますし、はい、変わらずやっぱり、盛況なようなんですよね。
なるほど。で、その、ロシアのウクライナ侵攻以降ですね、はい、その、今もお話しあったように、ロシアと、まあ、西側、欧米の対立がこう、先鋭化しているってことなんですが、はい、今年の11月3日、先日ですね、11月3日には、はい、モスクワで一部のロシア人たちが、その、イギリスの駐ロ大使、うん、
はい、
に、その、抗議するという出来事もあったそうなんですが、
はい、
その、ロシア人の人たちは、その、イギリスのどのようなことに抗議したんでしょう。
はい。一つはですね、まあ、イギリスが、要するにその、まあ、ウクライナへの武器供与、まあ、具体的にはドローンとかですね、はい、そういったものを供与して、うん、要するに、ま、加担してる、要するに、ウクライナを支持していることに対する、ま、批判もそうなんですけれども、はい、もう一つはその直前にあった、ノルドストリームっていうですね、ロシアから、はい、まあ、海底パイ、まあ、パイプラインですね。
はい、はい、はい。
ロシアっていうのはものすごくエネルギー大国で、はい、ヨーロッパはその天然ガスを、まあ、ロシアにずっと依存してきてるわけですよね。はい、で、その、はい、輸送したんであるパイプラインの一本が、はい、破壊されたんですよね、これ。
はい、
で、それが、これもロイターなんかでも、報道されてますけども、
はい、
イギリスの海軍がそれをやったっていうふうに言われてるんですよね。これもいろいろ憶測読んでて、はい、誰がこのね、パイプラインを破壊したかっていうことはもう、はい、いや、ロシア自身がやったんだとか、いろんなことがあるんですけども、まあ、もしこれ仮にイギリスが本当にやってたとするなら、本当に相当なインパクトがある問題で、やっぱりこの、まあ、安価なガスを輸入するのにはパイプラインってやっぱりもう欠かせなかったわけですよね。
はい。はい、
ですから、まあ、この、まあ、問題も含めてですけれども、はい、西側、特に英米に対するロシアのその、ちょっと怒りというかですね、
はい、
そういったものをある意味象徴する、まあ、行動だったと思いますね、これは。
なるほど。そのノルドストリーム2っていうのは、はい、ロシアからバルト海の海底をこうずーっと通って、はい、ドイツに天然ガスを送るためのパイプライン。
そうですね。主にドイツですね。
なるほど。で、そのまあ何者かに破壊されてしまったノルドストリーム2なんですが、はい、これについてはかねてから、その、はい、アメリカが難色を示していたと記事では指摘されているんですが、うんはい、そのなぜアメリカは、そのロシアからドイツに通じるそのガスパイプラインのノルドストリーム2に難色を示してたんでしょう。
うん。まあこれもアメリカの根強いやっぱりロシアに対する、まあ敵意っていうか、
はい、
やっぱりその不信感の一つの表れだと思うんですよね。で、これはまあ今のバイデン政権の前のトランプもそうですし、その前のオバマ政権当時から、は
いうんうん、
そのヨーロッパがそのこのパイプラインを使ってロシアからガスを供給を受けるっていうことに対しては、
はい、
ものすごくそのまあ疑念というか猜疑心みたいなのも強くてですね、
はい
結局その今どうしてるかというと、かなりまあ、ロシアがガスエネルギーの輸出をこうストップさせたりとかしてるもんですから、
は
い、結局それをアメリカも天然ガスは大量に生産できるので、
うんうんうん、
で、アメリカからその、まあ、液化天然ガス、LNG の形で、はい、輸出してるんですけれども、
うんうんうん、
やっぱりそのコストを考えると、
はい、
もうやっぱり LNG でその輸送する、はいまあ、輸送量も含めてですけれども、
うんうんうん、
やっぱりすごくこれか、高いんですよね、やっぱり。
はいうんうんうん、
ですからやっぱりその、陸続きのそのね、パイプラインで持ってきた方が、うん、やっぱりドイツもそうですし、ヨーロッパも、
はい、
安価にやっぱりエネルギーを調達できて、当然それは、はい、工業、要するに中華工業ですとか、もちろん、うん、生活にも欠かせない、エネルギー源ですから、
はい。
まあ、それを、その、まあ、安定供給を受けるっていうことで、
はい。
ロシアとヨーロッパがその、危機密になるってことに対して、やっぱりアメリカはものすごくその、うん、ちょっと懸念してたっていうことで、その分断を、まあ、ある意味、測りたかったところも多分あると思います、ね。
ああ、なるほど、なるほど。その、先ほども少し浜城さんからお話しになった、はい、その、アメリカのロシアに対するその根強い敵、はいという、まあ、その敵の理由については、うん、現在のバイデン大統領の著書からも読み取ることができると、はい、こう記事では指摘されてるんですが、はいその、バイデン大統領の著書にはどのようなことが書かれてるんでしょう？
うん、僕もこれちょっと読んだときに驚いたんですけれども、
はい、
まあ、オバマ政権の時のバイデンっていうのは副大統領、だったわけですよね。で、
はいはい。
うん、彼がその副大統領時代、オバマ政権の副大統領時代に2011年にモスクワを訪問しまして、
はい。
当時の場合、ロシアの首相だったプーチン氏と、
はいはい、
まあ、会談してるんですけれども、
うん、
まあ、ここでやっぱりそのアメリカが欧州に再配備したその弾道ミサイルに対して、ロシアがやっぱり、 まあ、うん、あの、プーチンはやっぱり懸念を示すのに、はい、それはまあそういうことはないんだと。
うん、
っていうことをまあ説得するっていうか一つ目的で、
はい、
そんなに西側をその、うん、なんていうんですかね、には敵がないんだってことを、
うん、
示したかったんでしょうけど、
うん、
プーチンはプーチンでとんでもない、もうそんなこと言われたって現実にミサイルが配備してるわけですから、こっち向けててそれはないだろうみたいな形でですね、
うん
うん、結局この会談っていうのは不調に終わってですね、
うんうん、
で、最後にやっぱりプーチンとバイデン大統領が、当時の副大統領が、
はい、
プーチン氏の目を覗き込むようにしてですね、はい、あなたには心というものがないようですね、と。
バイデンが言ったんですか？
プーチンに対してですね。それに対してプーチンはお互いに分かり合えたようですね、はい、と。もう何て言うんですか、ブラックジョークのようなですね。
そうですね、
まあ、
なんか。
本当に、はい、まあ、これは事実上決裂ですよね。
うん、うん。
ということが、もうすでに2011年、要するに10年以上前にですね、
うん、
この二人はもうやり合ってるんですよね。
はい、はい。
おそらく、この時、新速攻バイデンっていうのは、まあ、これ記事には、この時の、この、2021年、このウクライナの侵攻する前の段階で、その、ロシアのプーチン大統領と、はい、バイデン大統領がこう、会ってる写真を載せてるんですけれども、
うんうんうん、
やっぱりそれを見てもお互いね、表情は、笑顔を作ってるんですけど、全然みんな笑ってないんですよ。
う
ん、
そうですね。僕もその写真今見ながらお話伺ってますが。
すごくこれ、シンボリックで、
はい、
この、まあこれ2021年6月ですから、その、ウクライナ侵攻の、はい、まあ半年、企業前ですけれども、
うんうん、
まあこの当時からもうすでにこの二人はもう敵対してやってて、
うん、
やっぱり今思うと、
うん、
もうこういう戦争っていうのはもう避けられなかったのかなっていう気がしますね。
なるほど。で、記事ではですね、その、はい、ウクライナでの戦争が今後も長期化すれば、世界経済のブロック化が進んで、はいはい、まあそれが世界経済の大きな打撃は避けられないと、こうも述べられているんですが、
はい、
これはどういうことなんでしょう？最後に教えていただけますか？
そうですね。いわゆるそのこれまで、今のマクドナルドもそうですけども、はい、冒頭の、
はい、
グローバリゼーション、要するにもうどんどん国境がこうなくなっていって世界が一つになっていくみたいな世界だったと思うんですよね。ところが今回そのロシアのこのウラン侵攻を機にですね、
はい、
まあ先ほどのそのエネルギーもそうですけど、
うん、
まあ各国分断化されていっていく状況ですよね。要するにアメリカ、西側、要するに欧米、日本も含めてですけれども、
はい、うん
う
ん、
そういう、いや、こう、民主主義を大事にする、その、はい、まあ、自由経済圏の 国と、
うん、
まあ、ロシア、および中国ですとか、もうそういった、ちょっとやや権威主義的な、一党独裁国のようなところが、こう、分断状態にあると思うんですよね。
はい。
でそうすると、やっぱり、なかなか世界中でこれ、まあ、エネルギーが最たるもんですけども、
はい、
そうすると、やっぱりなかなかそのね、一番安いものをこう輸入して、で、効率よく、配分していく、製品を作っていくっていうことがなかなかできにくくなって、
は
い、だからそれが今のインフレみたいな形の問題にもなってきてると思うんですよね。
はい。
ですからやっぱり限りなく世界がこれまでその、このウクライナ戦争以前のような、その世界でその、国境をほぼなくなったような状況で、グローバルに人の行き来、物もお金も行き来するような世界から、
はい。
そこから分断されていく日米欧の西側諸国と中ロを中心とした権威主義的な国と、はい、あとそれを両方を睨みながら、その、まあ、インドとかブラジルとかそれっぽいと思うんですけど、うんうん、両方にこう、両立並みの形で、その第三勢力みたいな、
うんうん、
まあそういったこう、もしかしたら3つとか4つぐらいの、その、ブロック化していくような経済になっていくと思うんですよね。で、そうするとやっぱり、なかなかその以前のような、なんて言うんでしょうかね、一番安くて最適なところで物を作って、はい、それをグローバルに、うん、貿易取引で、
うん、
利便性を増していくとかっていうことが、
はい、
あとは反対の動きになりますから、
うんうんうんうん、
やっぱり効率が悪くなって、コストも一定以上かかってっていう世界が、はい、
うん
うん、例えば今、日本からこの前友人がイギリスに行ったんですけど、
はい、
ロシア上空飛べないので、めちゃめちゃやっぱり 4時間ぐらいかな、なんかすごく迂回していくらしいんですよ。
昔は、それこそソ連があった時はソ連上空飛べなかったので、日本からヨーロッパに行く飛行機が、アラスカの方ですよね。アンカレッジとかこう経由して飛んでってたと思うんですけど、今も似たような状況
だから、その、うん、まさにそのソ連時代の冷戦時代の形に逆戻りしちゃってるわけですよ。
へぇ、もう今飛べないんですか、ロ
シア上空。上空と、危なくて飛べないですね。だから、まあ、そういったことが僕一時が万事で、まあそういうこうね、本当なら効率的に一番最適、最短距離を飛べばね、いいわけですけども、はいはい、もうすでにそういう、エアラインの状況はそういうふうになってますし、これからどんどんもしかしたらエネルギーですとか、はいはいはい、まあ食料とか、ロシアってやっぱエネルギー大国ですし、小麦ですとか、はい、そういう、まあ大輸出国なので、はい、いろんなところでやっぱりこう影響が今後出てくると思うんですよね。
なるほど。今後も、ウクライナ戦争の状況をこう注意して見ていきたいですね。はい、
そうですね。
ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いしました。浜城さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。